情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山義秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。さて本日の
これ、この小ネタがね、
これはな、俺は別にどっちでもええわ。
全然響き張りませんもんね、まあ、これ
全く、
これ、
ね、まあまあ、野茂さんがメジャー初勝利で札幌ドーム開業、どっちも野球やん。
野球や
いいわ、いい、
この間僕 YouTube の動画で野球部がどれぐらいムカつくかっていうのを語り合ってる動画見て、うんうん、もう全力でなずきましたね。うんうんと思いました。
どんな、
え、とりあえず全部上から来るとか、ウェイってずっと言ってるこんな今みたいな、ちょっと待って、公共の電波に乗せてええんかちょっと思ったけど、まあ、シャーナー言ってもたもんな。
まあね、うん、その新大阪駅でもう、あのカバンをこう後ろ手にこう肩から、ほらボストンバッグやのにこう手でぶら下げ、
はいはいはいはい、
肩にしょって、
はい、
でごっついもど真ん中歩いて、ほんまに文字通り、あのガリ股で肩で風切るってやつは、もうほんまプロ野球選手あるある
っす。うわー、それダメですよ、グループ会社じゃないですか、やめてくださいよ本当に
さあ、
はい、
じゃあそんなこんなでですね、はい、こうむちゃくちゃいい時期になってきましたけど、
はい、
まあこの放送日はもう暑いんだろうな。
あ、6月ですからね。
月曜日我々が放送してる、
はい、
その前に、うん、今崎ひろみさん、
うん、今崎さん、
今崎ひろみさんがあの生放送やってありましたけど、
はい、
あのハービス広場で涼しい風に吹かれながら、
そう、
今崎ひろみさんの声を聞くと、
はい、
もう帰りたくなります。
帰りたくなるさあ、収録という仕事をほっぱりかした
いやもうだるいということで、
はい、
そういうことで本編お楽しみに。
楽しみに。
情報ノーサイド。この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
ね、
はい、本編前半
何行くかな、
うん、
エンタメビジネス就活エジプトどれがいい
ちょっと待って、メモしてるわけですね今。
それはいつもからメモしてますよ、ね、僕最近メモ、 iPhone のメモでメモは取るようになってきました。
あ、え、今までは
取らないですよそんな。
え、そうなんですか、うん、僕メモはめっちゃ取るんですけど、
意味のないメモ、ね、
意味のないメモ、うん、はい、
意味のメモってほんま意味ないなってずっと若い頃から思っとったんですよ。
そうそう、メモあんま意味ないですね。
僕はそのメモ取るっていうのはその予習でメモ取るんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
なんか人が喋ってるやつメモ取るとかそんなしないですよ。
あ、そうなんですか。
だって学校の授業メモ取る時だってどう考えたかって聞いてないもん、メモ取ってる時
いや、あの板書するのね。
うん、板書してる時だって板書しながら話聞けるなんて超人やなと思って。
そうですね、聖徳太子並みですねそれ
も。ね、そらんやろって。だから会議とかでもメモしてるやつって、そいつがメモしてる間喋るのやめるもん。
わかる。
絶対お前き、そう書いてる間絶対聞いてへんやんと思って。
いや、ちょっと待って、会社でやるんですか。
うん、
それめっちゃ熱ですねすごい熱。
どれがいい。
あ、じゃあ
エンタメビジネス就活エジプト。
エジプトめっちゃ聞いたんですけど、
オーケーオーケー、ね、
でもちょっと美味しいもん好きなもんさ、後のとってごタイプやからとりあえずエンタメビジネス。
あ、はい、知り合いが、まあ知り合いっていうか知り合い、まあ知り合いやねんけど、
うん、
あのやっぱり日本ではエンタメビジネスって成立せえへんねやなと思ったんが、成立せえへんっていうのは超大規模化、
う
極小しか成立せえへんやなと思って
極小の方はあれですね、僕あの TikTok ライブ始めましたみたいな、ね、
それエンタメビジネスちゃうやん。
いや、まあまあまあ
まあまあまあ、そのショーを見ながら飲める飯食えるっていうところを始めた人が2人ほどいて、
はい、
まあ、まあダンスなのか音楽なのかは別にして、うん、やっぱあかんと思うねんな。
え、あかんと思う。え、それをやり始めはった人がいると、
うん、
でそれがうまいこといかへんと思うねんなってことですか。
うん、やっぱり成立しないと思いますけどね。
それは、その箱に来てくれるお客さんがお金を落としてくれないんじゃないかなってことですか。
やりたいのはね、僕もライブハウスの時したかったんですけどね、うん、やりたいのはね、なんちかフラット立ち寄って音楽見ていけるようなとこやりたいんですけど。
あ、それは無理、だいぶしんどい
です
よね。
でもそれ以外多分固定客しかないんですよ。
うん、そうですね。
うん、って考えたらもう無理やわ。
固定客ってなると客層を作らなあかんじゃないですか。
いやー、でもそれはね、演者の固定客でしかないと思うんですよ。
あ、なるほど。
大半がね、ある意味その場所の固定客もあるんだけど、うん、無理やろそれ、場所の固定客って。
場所の固定客でちょっとね、あの成立させるのはしんどいかもしれないですね。
かなりなんていうか多彩なことしないと、
うんうんうん、
やっぱりね、新しいメニューを作っていかないと難しいと思うけどな。
なんかここのマスター選曲ええねんみたいなノリにならな
あ
かんってことでしょ。
あ、まあそれはね、意外とね、要するに CD とかレコードとかの数で稼げるからいいんです
けど、ね、うん、なるほど、そういうこと、
うん、
数で稼ぐってこと。
まあだってジャズバーとかは結構流行ってんのは、うんうん、そのジャズのレコード流すとかはやっぱいけるもん。
あ、いっぱい持ってて。
まあでもそれもそうなんですけどね、要するにネームバリューがないと無理。
その箱の、
いや、出る人に、
出る人に。
だからジャズバーとかでもレコードかけてるところはその有名な好きなやつをかけるからいけるんやし、やっぱでもね、根付かないっすね、エンタメビジネスっていうのはね。
そのビジネス、箱ビジネスですか。
音楽聴きたいからそこに行くっていう人はいない。
まあそれはね、音楽、うん、僕はあの若かりしにね、
はい、
初めて音楽ライブ行った時に、
はいはいはい、
びっくりしたのが、
はい、
あのまあまあ下手くそじゃないですか、
うんうんうん、
その演者さんが、
うん、
でもすごいみんな盛り上がってはるんです
よ、はいはいはいはい、
で僕はその時結婚してた嫁の妹に、
はい、
あのなんていうんですか、ライブ行けへんのって聞いたら、
はい、
好きな、ね、
はい、
あの歌手がいるって聞いたから、
はい、
ライブとか行けへんのって言ったら、だって聞きに行ったら下手くそやんって言われて、
うんうんうん、
まあ、ちょっとその気持ち分かったんですよ、
うんうん、
なんか分かるんですよ、それが成り立つ世界も分かるけど、思ってる以上に下手くそというか、うん、音外れてたりするから、
うんうん、
嫌な人は確実にいるやろなと思って、
うん、
そういうんじゃないのリアルじゃない方がいいってことはない。
うん、まあ、だからね、そのあのまあ、僕たちの友達ホリちゃんがですね、
はい、ホリちゃんが
あのなんか YouTube チャンネルでマネーの虎的なやつに出てて、
はいはいはい、
でなんかそれのマネーを得ようとするやつが、
うん、
あの自分たちの演技うまいと思ってんすかって、うん、あのいきなりのっけから喧嘩を売るパターンのほら手法あるじゃないですか、
まあはいはい、
ガッてムカつかしてこっちの話に引き込むパターンをやろうとして失敗しよったんですけどね、
うん、
でその時にあのいや別に俺は思ってねえよみたいな話で、そういう人が出るから日本の演技食べたいなんですよとか言い出して、でそれにブチって切れて、俺が出てるから客が来るんだろうってホリちゃんが言ってたんですよ。でもエンタメって今の日本では多分間違いなくそうなんです。
そうですね、
誰が出てるかで決まるんですよ、
うん、
これエンタメなん、いやいやいやいや、エンタメなんだけど音楽なんって思うんですよ。だからホリの場合は演技ですけどね、
うんうんうんうん、
ダンスを見に行く、音楽を見に行くっていうのが、その例えばまあファンやったらええねんけどな、これがまたニュアンス難しいんやな。有名な人やったら絶対集まるんですよ、
うん、
その人が今の話で下手かろうが上手かろうが関係ないんですよ、はいはい、
うん、
でも音楽を見るってそういう形なのって思った時がある。
いや、それは深いというか、うん、若者が必ず陥るところですよね、
うん、ね、
ね、
うん、で僕の知り合いが歌歌ってる女の子が言ってたのは、
うん
うん、おしゃべりできるようなお客さんがね、
はい、
おしゃべりできるようなくらいの感じで歌いたいって言ってたんですよ。それは正解やな、うん、と思う。
なるほど、うん、
だから BGM になりたいって言ってたわけですよ。
ほうほうほうほう、
それはありやねんなと思って。
なるほど。
映画見てもなんかあのほらあの海外のやつ見ても割とこうなんか喋りながら なんか音楽の後ろに流れてたりするじゃないですか、うんうん、あそれは分かるんやなと思いながら、音楽のそのサウンド、でかいサウンドを聞きに行くのは、まあ、クラブミュージックやったりするじゃないですか、はいはい、あれはあれでもう参加型やからいいわけですよ、うんうんうん、でも普通に音楽聞きに行ったりすると、音楽でかいとやっぱり見ちゃうんですよね、
うんうん、
つまりだから集中するんですよね、っていうことは飽きさせたらあかんっていう話なんですよね、はい、他のことできへんねんから必然的にそうなりますよね、はい、でもやっぱりそこまでの技量ない、まあ、そこまでの念バリューないじゃないですか、うんうんうん、ってなるとまず間違いなく飽きるわけですよ、
その音楽に対してはね、
うん、そうそう、はい、ほんなら爆音でその参加型じゃない音楽っていうのはちょっと成立しにくいんやなと思って、でやっぱり BGM 的に見ながら食、まあ、ブルーノート、旧ブルーノートなんかでも食事取りながら 見ますけどね、
はい、
ああいう感じのこう、まあ、会話とまではいかなくても、この参加型じゃないんやったらこっちが見てる側がある程度好きなことができて見れる方がいいんだと思うんですよ、
うんうんうん、
でも行くところによると制約は大きい、立ち上がらんといてくださいとかね、
はいはい、
だからそれはちょっとしんどいなって思う。
僕その初めてライブ行った時に、はい、まあまあ音外してんな以上に、うんうん、びっくりしたんが、うん、みんなめっちゃ参加してるって思う、
うん、踊んねんやったらええねんけどな、うん、昔のクラブって今のあの我々が知ってる世代のクラブミュージックっていうのは要するに DJ とかがいるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
はい、昔の京都のクラブシーンっていうのは生演奏やったんで、
ほうほうほう、
うん、あれはあれでね、そう、確かにおっしゃる通り踊れたりするんで、うん、つまりだから見てる方が好きなことできる環境やったらええんすよ、どんなことやってても。だからその BGM になるっていうのは要するに違うことやりながら見れるんですよ、
うんうん、
踊れるのもノリノリでわーってテンション上がるのも参加できりゃという意味では一緒。
それが成立したらですよ、
うん、
箱代以外にいろんな売り上げが考えられますよね、
うん、そうそうそう、まあだから飲みまくれるんですけどね、うんうんうん、でも無理やと思うわ。
それ無理なんですか。
うん、無理やと思うけどな。
あのそうなってない現状を見て、うん、各時代各時代の若者がそれを目指そうしてるような気はするんですよ。そういう人が現れてあの打ち破れてるような気もして、うん、そういうの作りたいな、あ無理やったって、
うん、まあね、誤解を恐れずに言うならば、はい、自分のやりたい音楽やってるようじゃ多分無理な、
まあそうですね、うん、それは難しいですね、
うん、参加できるようなやつやってくれりゃええねんけどな、セットリストが甘いなって思う時が多いな
ちょっと待って、ちょっとセットリストが甘いの、
うん、ということで、
あほんまや、すごい、
ではリクエスト曲に行きたいと思います。前田さんリクエストで Perfume Love the World。 まあ、
はい、
うーん、難しいと思いますよ。
難しい、
だからハードロックはなくなっていくしね。
そうなんですよね、あれなくなった時ね、あそこなくなった時結構ショックでしたよね。
あとやっぱり音が表に漏れることに対する苦情問題はでかいと思いますよ日本は。
え、そうなんですか。ハードロックカフェがあったとこってそうなの。
でどこでも無理ですもん、音楽をやれる、外に聞かせられへんもん、だからオープンカフェででけへん。
は
あ、クアラルンプール、僕マレーシア行った時クアラルンプール の, あのどっかの通りはもうみんなオープンカフェで音楽やってましたよ、
はいはいはい、
あれは日本ではできへんなと思った。
逆にですよ、
うん、
マレーシアではなんで OK なんですかね。
そういう文化として根付いてるからでしょ。そういう、そういうその一部でしょ、
うん、
あのパブじゃないか、はいな、はい、それのね、な音楽、日本の場合はやっぱりそのカラオケもそうやけども、まあまあ台湾とかでも外でカラオケやってるしなこれ閉塞されて防音した状態でやらないといけないでしょ。
そうですね、
防音してるところ の店に入るハードルは高い。
まあそれは、それは、うん、僕もフラット、うん、フラット立ち寄れるんやったら、うん、その音楽流れてね、はい、南とか歩いてて、うん、なんか音楽鳴ってて楽しそうにしてはるんやったら、はい、フラット立ち寄って、うん、ちょっと飲んで音楽聴いて立ち去るっていうのはすごい憧れますけどね、
うん、その梅田のあの交差点とかストリートミュージシャンやってるとこでバーやったらいけんじゃん
なるほど
それやと思うんですよ俺は。基本は
ね、
だから例えば今日来た時に、今いつもの阪神の前の地下街のとこ広告でミッションインポッシブルの広告やったんですけど、
はいはいはい、
レッドカーペット引いとったんですよ。
お
あそこでイベントやって音楽やってお酒飲めたら多分みんな来ると思いますよ。
お
たとえ祭事でもね、
はい、
であとはあの梅田とビッグマン周辺の、うんうんうん、あそこでよくなんかお酒イベントとかやってるじゃないですか。
やってますね、
あれに生バンドの演奏で、うん、あの小さい音であのなんか静かな音でやってたら俺は別にみんな楽しいと思うけどね、
うん、
それがなんかうまいこといかへんのですよね。
いかないんですかね、うん、ちいかわの看板とか出てるのにね。いや、あんま関係ないですけど、あんま関係ないですけど、そういうもんには理解あるじゃないですか。
うん。だからその、まあ今さ最初その今日あの、収録前に話した阪神は大人気なんでしょ。
うん。
でも毎週フラッと見に行く人ってある一定数いるけど、そういう文化じゃないでしょ野球だって。
そうですね。うん、ちょっと。僕ら子供の時はそうやったはず。
そう
で、あまりにこう箱としてのね、
うん、
あの人気が高くなりすぎて、
うん、
今そういうのを否定して、
うん、
でそういうのをあの独立リーグで実現しようっていう流れにはありますけどね、
うん、
ただそれはうまくいかないですね。あのおっしゃる通り有名じゃないからです、
うん、だからその意外とそういうのやりたい言うねんけれども、ほなお前野球毎週見に行くんけ、そしたらいや行ったことある程度ですみたいな話、うん、だから結局何が知りたいのって思う人は多い、
うん、まあそういう人たちがよく言うのはメジャーはあのファミリーが参加して野球見てない、野球場で野球見てないっていうのはね、
うん、
よく言うんですけど、
まあ
そういうこのエンタメを楽しむ単位っていうのが日本はちょっとアメリカとかとは違うのかもしれないですよね、う
ん、いやそれは環境の問題だと思うんですけどね、うん、そのだからラグビーでもそうやけども、まあ、エンタメとして捉まえるからね、はい、やっぱ見る側の環境悪いと思うねん
な。悪いとは思いますね、うん、だからあのもっとこう楽しくねフラッと入れるような環境ってやっぱり憧れますね。
それとあと衣食住ちゃんとできて
る、ね、そうですね。
まあ、そのバーで音楽やってるところがあってね、例えばまあそれしゃあないんかもしれんけど客席狭いとか、
うんうん、
まあ あんまり ドリンクちゃんと揃ってないとか、そういうなんか客側の対応は待遇はマジで悪い。
そうですね、それはもう全世界そうなんですよね、うん、でなのでそのスポーツがむちゃくちゃこう楽しいとされる国っていうのは基本的にそのスタジアム以外で楽しむ文化ってい
う
のがめちゃくちゃ大きくなってますよね。
そうですね。
なんでまあだからスタジアムってそういう意味では、
うん、
あれフラッと行く場所でもないかもしれないですね。集、
う、
金、
ん、
マシーンになって、
うん、そう
集金マシーンになって より効率的に稼ぐためにはどうしたらいいかみたいになるんで、
う
ん、
それもだからあのお酒の世界でも一緒やと思うんですよ、
うんうんうん、
だからお酒提供するのが居酒屋なわけですよ、はい、そこで別に音楽いらんねん酒飲みに来てるからっていう人が大多数なんだから、はいはい、なってしまうから、うん、だからやっぱり成立しなくなって、ちょこっとお酒飲みながらちょっと音楽聴けたらとか言うねんけど、やっぱりその客を離さないようにしようとするから長い時間滞在させたりとか、
ね、
もうええねんってなる。もうこっち見てる、こっちもう30分でもしんどい、
うん、
から10分ぐらい20分ぐらい見てとか、まあまあ30分いてもいいんだけど10分の3回しとか10分の2回しのあと10分もおるとか、
はい、
そんな風にできたらいいんやろなと思うんだけど、
そうですね、う
ん、なんかほんま見る側のことをあんまり考えてる人っていうのはやりたいな、こんなことやりたいなばっかりで、
まあ、お客さんなんでね、
うん、
お金払ってくれるのはね、
うん、
お客さんがより気持ちよくなる方向に考えようとは僕ら思うんですけどね、
うん、
なかなかそうっすね、環境の改善っていうのはつながらないですよね。
まあお金かかるしね。
そうなんですよね、うん、
でその環境 その例えばスポーツやったらスポーツで環境をそれでやる場自体がそもそも限定されてるから、
うんうんうん、
そこをどうにかしようと思うのは相当苦労するんでしょうしね。
そうですね、うん、もう莫大な投資になる場合もある
から、
ね、
そうやね。だからその音楽側のライブハウスとかもそうなんですよ、やる前に箱むちゃくちゃ限定されるんで、そういう意味ではね、ほんまなんかほんまオープンテラスとか例えばこのハービス広場とかでもできたらええとは思うけど、う
ん、わーいいですね、ここほんまええ場所ですよね。
いやけど無理ね。そういう風に考えた人もおるんでしょうけどね、うん、その階段コロシアみたいになってスタジオみたいなスタンドみたいになってるとか、
はい、
でも多分無理
無理、
うん、っていうか無理
僕初めてこれ見た時なんか プリキュアショーとかやってるとこみたいな、
ね、うん、戦中とかもそうでしたからね。
そうですよね、
うん、昔はね確かにね、そういう風になんかオープン、僕もオープンスペースで音楽 やりに行ったことあるし、
はい、
どこやったっけな、エキスポかな、どっかにもあの中にステージあって、遊園地にステージあったじゃないですか、
はい、
ああいうのが普通に素人の演奏のステージの一つとして成立しとったわけですよね。
なるほどね、うんうんうん、なるほど、そういうことか。
そうなんですよ。
え、それはそうやな、僕もなんか遊園地のステージで喋りたい、
うん、ただ僕はそれはもうあのストリートミュージックのミュージシャンの功罪やと思ってますけどね。ストリートミュージシャンは功は確かにあるんですよ、あのユーザーを、演者を増やした、
ほうほうほうほう、
だけどやる側も見る側もただやから。
あー、なるほど、
ただであることに全員気づいたんですよね。
ただそういうこと、で今までやったらお金払って箱を取るか、うん、
そうそう、
そのお金払って聞きに行くかやってんけど、
そうそう、チケット買うか、
そこであの経済回っててんけど、
そうそうそう、全員タダで行けるやん、
なるほどな、
見る側もやる側もタダで行けるやんと思ったって。
なるほど なニュースがタダになったあの日を思い出すわ
だから音楽が無料で配信されると同じ流れよ、だいぶ前からストリートミュージシャンをやってる、
そういうことやな。
だからあれはちょっとライブハウスやってる時からなんかあれは功罪両方あるよなと思いながら、
へ、
僕も阪神前とかでやってましたけどね、
はい、
うん、だけどなんかこれな、これちゃんとなん、ちゃんとハードルは欲しいよなと思いながらはやってたんですよ。
いや、インターネット登場した時に、
うん、そうそうそう、
プロのライターさんが、
うん、
俺は絶対ネットで文章書けへんと、
うんうん、
なんでお前商売道具をただで売る
のか
すんねん、
そうなんですよ、そうなんですよ、
うわそれ分かるかと思ったんですよ。
でもそれには逆らわれへんと思うな、
逆らわれへんと思うね、うん、フリーの中には逆らわれへんねん。
僕がやってた頃のストリートミュージシャンの走りのとか、まあゆず、
はい、
小袋、
はい、
あのくらいの時はライブハウスある程度なくなりましたよ。
あ、そうですか、
うん、その後にカフェバーとかいう小さい携帯でボコボコ増えてましたけどね。
はあ、そうですか、
うん、ストリートミュージシャンがちょっとカフェみたいなところで演奏するみたいなやつにビジネスシーンは変わりましたけど、
へ、基
本チケット販売したりとかいうライブハウスっていうのはだいぶ減った、あの時。
へ、うん、いやー、そう、いやー、なんか産業の構造の変
化、そうそうそうそう、
産業構造変わるんですね。
そうなんですよ。そんな中で今もまた箱作ってそこで高いお酒飲んだりとかチップ上げたりとか、そういう音楽はもう一回シーンとして流行るかっていうと相手は富裕層しかいないでしょ、
うん、そうですね、
富裕層は素人の音楽は見に来えへんぞって。さあ、
いや、あ、すいません、では曲へ行きます。奥山さんリクエストです。クリームでホワイトルーム。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー。ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくは三幸ナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さて、お別れの時間が近づいてきました。さっきあの編集さんにね、ちゃんとやることやってっていうメッセージいただきましたね、
はい、まあね、
はい、
要するにだからエンタメはしんどいと思いますよ。
難しいですね、
うん、超大規模か超小さな規模かしかできない。
超小さな規模って、
うん、
どういうことをやって
る。カフェバー。
あ、カフェバーね、うん、
だたま、あの要するに別の本業があって、その本業の傍らで音楽演奏したりするのはいけると思う。
なるほどね、うん、カフェが本業、
まあ、バーね、
バーが営業、うん、本業
にたまに演奏が できるみたいな感じね。だからドラムセットも別にないみたいなとこ、
はいはいはいはい、
がやっぱりまあまあうまいこと言ったりするんちゃうんかな。
なるほどな、なんかまあもうね、しんどい商売やりたくないっていうスタンスに例えばそう、
ああ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、うん、まあまあだからそれだけでその毎日ショーやって、ショーだけでお客さんが来て、ね、お客さんが来てお酒が売れていくっていうその順番はないと思う。
うん、なんかちょっとね、その僕らも昭和、うん、平成初期をで青春を過ごしてるじゃないですか、
はい、
ちょっと寂しくなりますけど ね。
なりますよ。ハードロックカフェが大阪からなくなった時に、いや、もっと言うと難波からハードロックカフェがなくなった時に、うん、やばこれと最初思いました。
ああ、そうですか、うん、いや衝撃でした。僕音楽聴かへん人やけど、うん、とか若者文化の象徴というか、
うん、そうそう、ハッピーアワーで飲んでから別のとこ行くの好きやったわ、うん、それ、うん、でそれが要するに本町に移転して、
はい、
本町からなくなるっていう時はまあそうやなって思った。 そら、そらそうやろうなって思った。もうあれは無理やで日本ではと思った。それぐらい僕の中でも感覚は変わってた。もう音楽に対する、音楽ビジネスに対する、音楽はな、文化かなに対する期待っていうのはもう僕の中でも変わってた。
あー、なるほど、はい、いやちょっと待って、ちょっとしびれしちゃったよ
さあということで、はい、この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM B ハッピー789のリクエストページ、もしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山義秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。